イネコと
T ケンジの
レインボーマジック。ハローエブリバーディー。
あはん。
12月になっちゃいました。
やばいですねえ、1年経つの早すぎますよ。
これから年を取るにつれもっと早く感じていくということですかね。
はい、年を取ると時間を早く感じるってことですよね。
そうですね。
それはどうしてか知ってますか。
なんか知ってる。
なんか知ってるの。そこはパッと答え、パッと
経験が豊富なので、
うん、はい、
これやったことある、
うん、
ルーチンできる、
ルーティーンね、
ルーティーン
ルーチンじゃないけどね、
ルーチンできるから、
うんうんうん、
早く感じる。
そう、あの無意識にやっちゃってることね、うん、これがショートカットされるんです。
あ、なるほど。
若い時はこう常に新しいことにこうチャレンジするでしょ、
うんうんうん、
その時に考えたり悩んだりするわけですよ、
うんうん
ね、だから時間をもう有意義に使ってるんですが、年を取ると、
うん、
ね、あ、これ簡単なことだ、やっちゃってる、自転車乗りも車運転するももう経験値なんで、
うん、
それの部分だけ記憶がなくなっていくんです。
あ、考えて、ああしてこうしてこうやってって思いながらやると、はい、うん、その時間を体内時計が感じているけど、
はい、
無意識に操作したりとかしてると、うん、特にそれに体内時計は働かないと。
そういうことです。
ほう、監督がなんかまともなこと言ってるんですけど。
俺いつもまともなこと言ってる。
年末になると何かこう人が変わるとか、
まあ、今年はね、
はい、
まあ、イネコ&T ケンジ、
うん、
10周年ちょっと過ぎまして、
はい、
ね、激動の1年だったんです。結構
そうですね、
もうね、もうこう地下に潜ってる時間が長すぎてやっと出てきたかと思ったら、
はい、
なんかバタバタ忙しくやり、
はい、うん、
まあ、あの自分のプライベート的にも忙しかったんですが、
うん、
その中で1年経つのはもう12月に入りまして、
うん、
あれもう終わっちゃったかと。まだまだちょっと今年ね、うん、もうちょっと長く 2,3 ヶ月あってほしいなと思ってますけれどね。
私後半はすごく長く感じてるんですね。
あ、どうして。
それは書類を持ち出して新たなことを始めたので、
はい、
ああやってこうやってそれからどうするんだっけって思ってたからですかね
そうですね、まあ、ウェブがね、猫&T ケンジミュージックスタイル、
うん、
ね、
うん、
私の中ではいつか DJ ですよ。おう、イエイ、チキラッチョ、キュキュキュキュに向かって、
はい、
今やっとこうね、
はい、
イネコがピアノから離れショルキーになってスタンディングになり、
うん、
歌に専念し、
うん、
そのうち後ろでお皿回す人募集みたいな
で全然歌に専念できなくて、うん、ショルキーを持ちながらどうやってやるんだみたいなみたいな期間があったから、
はい、
すごく今年は、
うん、
なんか夏を終わってからここまでが、うん、いつももっと早く感じるのに、
はい、
なんか結構あ、やっと12月が来たかっていう感じなんで、
うん、
新たなことをするっていうのはそういうことですかね。
まあそういうことでしょうね。
ということは監督はですよ、
はい、
今年すごく早く感じてしまったのは、うん、おそらくもって去年と同じことをずっとやってるから
そんなことはないよちゃんとストリートもやりましたし、
はい、
自分のコンサートもやりましたし、
うん、
もうバッチリ忙しかったですよ。
まあ忙しかったね監督はね、
うんうん、
まあ、私監督待ちっていうのにほら慣らされちゃった
あの監督待ちですみたいな、
まあ、そんなこんなで12月になり、
はい、
街中がなんとなくイルミネーションでキラキラしてきましたか。
はい、そうですね、
はい、ということでイネコ&ティーケンズのレインボーマジック、最後までごゆっくりお楽しみください。それでは今週の曲です。クリスマスアルバムから1曲お届けいたします。ロンリーアゲイン。
この季節が来ると思い出す寂しいあの日の夜を今はあなたが好き、今年もあなたが好き、でも一人ぼっちのクリ
イネコ&ティーケンジのクリスマスアルバム、アルバムのタイトルはノエル・ラブイズ・フールより1曲目に収録されていますロンリー・アゲインをお届けしております。
はい、なんかちょっとロックンロールな感じ、ギャッギャッギャッコギャッコッカッコってね
曲は寂しい曲なんですが、
はい、
ロンリーアゲインですからね。
そう、寂しい時の空回りみたいなね
去年のクリスマスもこうだったよみたいなね、そうそうそう、感じなんですけども、うん、このアルバムを聴き進めていくと、うん、悲しい続きなんですが、
はい、
最後に、うん、世界が平和でありますようにって言ってハッピーエンドで終わるクリスマスアルバムになっています、はい、
そうですね、
まあ、ミニアルバムということで、うん、他のアルバムは2500円の定価で販売しておりますけれども、はい、クリスマスアルバムは1枚1500円で販売中です、
はい、
もしこのクリスマスの前に、
うん、
みんなで集まる時にイネコ&ティーケンジのクリスマスアルバムを聴きながら、
はい、
クリスマスを過ごそうとか思う人は
人は
イネコ .rainbow@gmail.com、
はい、
大事なことだからもう一回言うよ、イネコ .rainbow@gmail.com、
はい、
こちらのアドレスまでアルバム希望と書いて、はい、あなたのお名前、住所、それからお電話番号でどのアルバムをご希望ということを明記の上メールください、
はい、
事務局から返信いたします。ということで、
うん、
毎年恒例の12月が来るとクリスマスアルバムをかけるぞというね、
そうちょっと感謝してくれるかな、
感謝、
やっとクリスマスアルバムってこの季節に来るとかけることができるんだよ。
そうなんですけども遅いよ
すいません
去年一昨年からかけてると思うんですけど、
ね、
うん、曲はだいぶ前からあるやつが多くてですね、うん、はい、作ってくれるのが遅くてですねクリスマスのたびに本当はここでこういう曲かけたいんですよねっていう話だけだったんですよ。
言ってましたよね、
うん、謝ってください、
ごめんなさい
さて曲は2曲目になりますね、アルバムの、雪の降らないクリスマスに変わりますが、まあせっかくですので、
うん、
クリスマスアルバムを作った時の思い出などを語りたいかと思いますが、
はい、
なんかある
忘れちゃいました
そ
うそうそう、あのね、
うん、
なんかねこのクリスマスのアルバムを多分作る前にライブでやってるんだよね。
はい、やってる曲とやってない曲とありますけど、うん、この今変わりました、
はい、
雪の降らないクリスマスはライブでやりました。
その時のね、
はい、
映像がね、
うん、
なんだっけ、エッグマンね、エッグマンイーストでしたっけ、
エッグマンじゃなくてテイクファイブじゃなくてなんかそんな名前のとこありましたね、渋谷の、
まあ、あそこでもやりましたね、
はい、エッグマンでもやってたかな、
エッグマンでもやってますけれど、うん、なんかね、うん、なんか やってて楽しい曲、
はいはいはい、
うん、っていうイメージがすごくあって、
うんうんうん、
なんか結構残ってんね、心の中に。
ああ、そうですか、うん、それは嬉しいですね、
はいはいはい、
まあ、この歌はこう遠距離で、なかなかそのクリスマス当日に会えないカップルっていうシチュエーションなんですけど、まあカップルだけじゃなく親子であろうと、はい、クリスマスどうしてるかなっていうのを同じ星を見てメリークリスマスって言い合うみたいな、
はい、
そんな内容の歌ですが、ちょっと聴いていただきましょう。 まあ、物語の言葉言葉の隙間にこうサックスが入ってくれるというか、掛け合える曲だったりもしていましたよね。
はい、
うん、でこう弾き語りでやっていたモチーフにこう近づけた感じでアレンジもしていただいてます。
はい、
はあ、なんかこうやっとクリスマスの気分が出てきましたかね。
うん、今日からね、俺ね、
今日から今この曲を聴いてクリスマスライブをやったことを思い出しつつ、あ、もうすぐクリスマスなんだなっていう気がしてきましたね。
そうそう、ついてましたね。
はい、うん、ということで、まあ今週からクリスマスまでの間、はい、レインボーマジックではこのようにイネコ&ティーキンチアルバムノエルからクリスマスソングをちょくちょくお届けしていこうと思います。はい、
監督でしょ。
キフニックコーナー。はい、
はい、まあ、今日のコーナーはですね、
はい、
まあ、テーマはあるんですが、
はい、
まず最初にね、
はい、
そのこの秋から冬になってきて、
はい、
ね、こう夜帰り道にね、
はい、
歩いてると、
うん、
こうどことなくこう、うん、シチューの香りさ、わ、
はい、
かるわかる、
どこかの家の換気扇から今日はクリームシチューかなみたいな香り、
そうそうそう、
はい、
カレーじゃなくてクリームシチューの匂いが嗅いでくると、
うん、
なんかこう、あ、そこのお宅ではね、お父さんとお母さんと、
うん、
子供とおばあ、おじいちゃんとおばあちゃんが、うん、わいわい楽しく、あったかい雰囲気がこうね、
うんうん、
あるの、窓からね、日が漏れてるのを横目に寂しい自分が一人帰っていると、
うん、寂しいのか、
そうそうそう、でその匂いを嗅くと、なんか自分もそこに参加したようにワクワクしてくるわけよ。
人んちのご飯、
そう、
突撃ですか。
あの、
はい、
多分私ド S だと思ってるんですけど、
うん、
自分がこう寂しいとか苦しいとか、
うん、
そうなってることをなんか喜ぶところがあったみたいで、
監督そういうのはド M って言うんですよ。
なんかね、うわ、私がね、千葉に出てきた時ですよ、まあ故郷からね、 親を離れて、
うん、
何も知らないところに来て、
はい、学生の時ですね、
そう、誰もいないなと、
うん、
うわ寂しいな、
うん、
一人か、うん、ワクワクワクワクって
一人だ、ワクワクなんですね。
そうそうそう、
寂しいけど、
そう、その寂しさがこうまるであのね、こう傷のついたね、傷、はい、かさぶたになってるね、傷のかさぶたになってるとこ、うん、こうかさぶた剥がしてる、痛い痛い痛い痛い痛いってこう剥がしてる感じ、
やっぱりマゾですか。
でなんかね、ワクワクしたもんですけども、
うん、
まあ最近はね、あの、仕事するようになって、
うん、
まあ、まあ私レッスンをサックスのレッスンをしてますけれども、
はい、
自分の生徒さんがね、
はい、
楽器を買うと、
うんうんうん、
ね、楽器ってね、まあ、ピンキリですけど、
はい、
まあ、そこそこ高価ですよね、
はい、サックスは高価ですよ、
ね、管楽器は高価だと思います、うん、はい、もうなけなしのお金をね、はたいて買われる生徒さんもいて、
うんうん、
でやっぱり買うと毎日の生活がワクワクするみたいで、
うん、ああそうですね、う
ん、それを言われて思い出したの、自分が初めてサックスを買った時、うんうん、
はい、
ね、あの全然吹けないんだけど、
うん、
家でもそんなに音を出せないんだけれども、こう箱をパサッとこうね、うん、サックスの蓋をね、
うん、
カチャッと開けると、
うん、
まあ、トランクケースみたいなのをベッと開けると、
うん、
なんかこう独特のサックスの香り、
はいはい、ありますね、
そうそうそう、うん、あの匂いを嗅いで朝学校行く前にワクワクして、
うん、
もう頑張って勉強してくるっていうのが私の高校生の日課でした。
ほう、
でそれがだんだんサックス吹いてくると、
うん、
だんだんパカッと開ける匂いが変わってくるわけですよ、
はいはいはい、
どちらかというとよだれ臭い感じ、
汚いな、
自分のよだれ臭い感じ、
なんか今いい話的に聞いてたのにそこにオチがあった、はい、
だからこう、うん、でもそれでもなんかこう見るだけでね、
うんうん、
全然吹けなくし、吹けないし触る時間もないんだけど、見るだけで普段の生活がこう豊かになったような感じがするんですけれども、そういうもんってないですか。
高校の時に楽器を手に入れたっていう意味では、
うん、
はい、私も実は同じなんですよ、
うん、
で高校に入ると同時にピアノをやっと買ってもらえたんですよ、
はいはいはい、
で同じようにすごくワクワクしました。私はもう幼稚園の時からピアノが欲しいっていう願望があったので、うん、はい、すごい長いこと願望があって、
まあ、どちらかというとまあ時代的なものもありますけど遅いですよね。 ケニーさんのがね。
あ、ケニーさんのが遅いです、うん、習ったことはあるんですよ。で、あの、うん、オルガンが家にあって、
はい、
オルガンで練習してたけどやっぱり限界ってあるので、
うん、
ピアノがずっと欲しいと思ってました、うん、だからピアノの置いてあるお友達の家に遊びに行くのがやたら好きで、
うん、
友達が好きよりピアノが好きだったりしてそう、ピアノのあるお宅に遊びに行ってもいいって言って遊びに行ってた覚えがあるぐらい、
はい、
ピアノを手に入れることが夢でした、
うん、
でもう公立の高校に入るからって言って、
はい、
うん、おじいちゃんを説得して、おじいちゃんからお父さんを説得してもらって、
うん、
それで買ってもらったんですよ、
はい、
そのワクワクが、
うん、
家にピアノが来ました、
はい、
3日で、うん、すごい叩きのめされた記憶があるんですよ。
なんですか？
私ピアノが家にあったら、
うん、
弾けるもんだと思ってた。
はいはいはい、そうですよね、
うん
うん、
でそこそこお友達のお家に行って、
うん、
お友達が弾いた後に私もいいって言って弾かせてもらった時に、
はい、
ちょっとは弾けてる気がしてたの、
うん、
だけどいざ弾こうと思ったら、
うん、
そんなにうまく弾ける曲があまりないことに気がついてすっごいショックで
まあ今までピアノなかったからね、習ってたと言えね、うん、
だから、まあ、練習曲、
うん、
バイエルとかね、
うん、
チェルニーとかその辺まではもう終わってたんですけど、うん、それを弾こうと思ってもいざピアノで弾くと上手に弾けてないの、
うん、
それでもうそっからは買ってもらっちゃったからっていうプレッシャ ー、
あ
ー、だからワクワクはたった3日、3日目にその現実を思い知ってそっからのプレッシャー
それが高校生？
高校3年間ですね。
あ、うん、でも頑張って練習しましたか？
学校からまっすぐ帰ってきて、
うん、
父が家に帰ってきてご飯食べる時間まで
5
時間を毎日弾いてましたか、
うんうん、すごいね5時間ってね、
うん
うんうん、それ今俺です
遅いです
遅いね、俺もね
でもそのワクワク感は分かりました、すごく、うんうんうん、
まあ、音楽以外のもんでありますか？
ワクワクすることですか？
そうそう、日々ね、あ、例えばねコンビニに売っているプリンを食べたら、
うん、
なんか元気になっちゃってその日ちょっと頑張れるみたいな。私の場合はほらスタバじゃん。
あ、はいはいはい、
スタバのコーヒーを1日2回飲むと、
うんうん、
まあ、人に言わせればそれ贅沢だよと言われるんですが、
はいはい、
まあ、2回目がね、
うん、
おかわりコーヒーで108円な10円かな、もう110円になったかな、
うん、
あ、軽減税率か、100いくらで買えるんで、全て足すと、まあ、2杯で、まあ、500円ぐらいのもんですよ、
うん、はい、うん、
それを贅沢っていうか。でも俺お酒飲まないしな。
はいはいはい、うん、1日の500円のコーヒー代、
ね、そうそうそう、お酒飲みに行ったりね、うん、お姉ちゃんのいるとこに行ったりもしないし
、うん、
ね、
うん、
こうなんかこうなんかそういう繁華街になってところでいかがわしいところにも行かないから。
あ、そうなんですね。
そうそうそうなんです、そうなんですよ、
うん、
なので、うん、500円くらいじゃないかと
1日でね。
そうそう、うん、それで1日頑張れるんだから。
そうですね、
もうそれで俺ワクワク。
安い男、
安い男って言うなよ
違うんですね、そういう話じゃない
はいはい、
それに代わる何かっていうと、うん、ちょっとコンビニのプリンぐらいじゃ美味しいし嬉しいけどワクワクまではいかないかな。贅沢な女だから。
贅沢な女じゃ、どんなもんだったらいいのよ。
私は、
うん、
月を見たりとか
月を見たりとか、はい、
だからもう登りきってる月見ても別になんとも思わないんだけど、うんうん、ほら満月ってちょうどさ夜、うん、こうみんなが帰ってくる時間にこう上がってきて、
はい、
上がってくる時の月って真っ赤じゃない、
うん、まあね、
うん、で本当昨日今日なんて、
うん、
あのいい時間に夕方、
はい、
あの欠けた月が沈んでいくのがうちの窓から見えるんですけど、うん、オレンジ色になって、うん、ああいうの見るとすっごいワクワクする。沈みきるまでずっと見ていた
不思議少女だな。
あと虹、
あ、虹ね、
で虹ばっかりはほら月はさ、
うん、
今日あの何時ぐらい月のでとかって調べれば、
はいはい、
まあ、晴れてれば見れますけど、うん、虹は狙って見れないからね、計画して。
そうですね、
だから、うん、ああいうの見るとすっごいワクワクする。
うん、
綺麗、うん、にまとめちゃったけど、
はい、綺麗だね。
それはそれはマニアックにワクワクする。
マニアックに、
うん、消えていく様を絶対見破ってやる
見破ってやる。
あれ消えていく時さ、
うん、
本当に消えたかどうかよーく目を凝らすとまだあるような気がするんだよね。
ああ、なるほどね、
うん、うん。だから本当に消えたかどうか確かめるまでじーっと見てる 危ない
な。まああのね、虹のね出てるその麓に何かがあるってみたいな、
うん、あそんなメルヘンは考えない。
何かそうか、
そこまで私ロマンチックじゃないじゃん。
ああそうか、
ロマンチストじゃないじゃん、ね、全然。
なんかこう虹のね、うん、根元に行けばこう幸せがあるみたいな、うん、さあ行くぞみたいなことやんなかった？
全く。もう京都に住んでる時なんて雨が上がれば夕立ちでね、うん、上がれば虹が出てたんですけど、はい、それを見るのも大好きで、まあ、そろそろ出るかもで待ってるんですけど、うん、そこに行けば何かがあるとか思ってなかった行ったって届かない虹なんだってことは理解しちゃってたかもしれない。
混ぜてんな。
それでもオリオン座のことはオリボン座だと思う。
意味がわかんない。でサンタクロースはなんだっけ？
サンタさんの表札のかかってるお宅
ミキさんだろそれ。
三田さん
三田さんか
のお宅だったりとかはしてましたけど、はいはい、うん、他には
何だろうな。日々ワクワクすることでしょ。ある。
何？
車運転して雨が降ってるとき、
ね、
ザーッと雨が降って中をワイパーキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッってやりながら、うん、ブーンと運転してると、うん、ちょっと傘持った人が歩いてたりとか、時には傘がなくてこう走ってる人いるわけ、
うん、
なんか幸せ俺屋根のあるとこで来るあの今の時期だとねちょっと寒いから暖房かけて音楽いい音楽かけながら
自分は優雅で、今ジェスチャーしてるんですけど、監督がハンドルを握ってるジェスチャーをリスナーさん見えないと思います。それどう考えてもトラックの運転手
あそうだね
なんか乗用車のなんかハンドルってもうちょっとこうじゃないですか。
まるでバスの運転
手。そうそう、大型だよねそのハンドル
もうこうなんかねでっかい車に乗ってる気分ね。あれね結構私あの雨を降ってる時に運転するの大好きなんですよ。
ちょっと細かいことチェックしていいですか、はい、
うん、
その雨が降ってる時にワイパーが
キュッキュッキュッキュッキュッキュッ
違うよ、間違ってる、う
ん、なんで
監督の車、うん、私何度も乗せていただいてますけど、うんうん、ラドシードド、まあ、ラドシードラドシードラドシードっていう感じ。
チリリリリリリリリなんかトワイライトゾーンみたいじゃん。
だからゆっくりだとラドシードラドシードって
気持ち悪い女だな。
それがなんかこうちょっと私のテンションによってはドミレミって、
うん、
調酸とか炭酸とか変わる時があるの。
知らんがなそんなの
それすごい気になってて、監督が話してても、うん、なんかワイパーがドミレミなのかラドシドラドシドなのかすごい気になって話聞いてない時あるんですけど
いつもだろうそれ。もうそう言われるとちょっと気になり始めちゃって、
うんうん、
どっちかなみたいな、うん、かといってこう鍵盤でこう確かめるってこともしなくて
まあ運転してるしね、うん、
そう、
うん、でも聞こえるでしょ。
聞こえますね、言われるとね。
言われるとほらね、あの京葉線がさ、
はい、
うんうん
って言ってるよね
あれ何なんですかね、連結部分が言ってるんですかね、
うん、そうね、あの車体のきしみだったりするんでしょうね、
うん、
俺言われるまで全然気がつかなかったんだけど、
まあ、私よりも電車乗る回数多いじゃないですか、うん、それなのにある時ライブかなんかの時に京葉線に乗ってまた言ってるって何があっておっしゃるから、うんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうん
あのね、普通のね人間だと、うん、必要な音と必要じゃない音を分けて遮断することができるわけ。
はいはいはいはい。
でもちょうどお前みたいに言っちゃってる子は全部聞こえてきちゃうんだって。
言っちゃってるって何ですか。
そう、夢の国に言っちゃってる
子はだから音階だけですよ、
うん、
メロディーだけ聞こえてくるの、うん、人の話まではシャットダウンして聞いてない時あるよ、
うんうんうん、
でもなんかドミレミドミレミとかさ、うんうんうんうん、皆さんもね、どっか電車乗るときに連結部分から、うん、うんうん
うんってうんうんうんって言ってるね、あれね、ちょっと怪しい声にも聞こえるけどね。
笑わさないでよと思って電車乗ってるんです
で、みんな神妙な顔してさ、もう満員電車、
うん、シーンとしてて、まあ、電車の方々しか聞こえてない中を、うんうんうんうんって
で一人で笑ってるんでしょ。
あれ面白いから、まあ、皆さんも気に留めてみて、はい、聞いたら笑ってみてください。エンディングコーナー、はい、
ということでエンディングになりましたけれども、
はい、
私ねここ半年、
はい、
今年に入ってからご飯を制限してる話はしたよね、
うん、今年の後半からってことですか？
かな。いやもう夏にはもう制限してましたね、
うんうんうん、
今までこうお茶碗をね、
うん、
山盛り、
うん、
しかもお茶碗もちょっと大きいやつ、
はいはい
はい、丼ほどまではいかないけど、
ちょっと割と大きめのお茶碗でご飯は山盛りに
食べてたね。お米大好きだから
ご飯大好き、
うんうん、なんだけどまあそれからだいたい 180g かな、
うん、
もうねお茶碗に張り付く感じ
はい、
うん、のご飯をずっと制限してまして、
うんうんうん、
それでも実家に帰った時はたくさん食べたいじゃん、
うん、
でうちの親にいやもうちょっと食べたいんだけどって言ったらお箸の先でポロポロポロポロってこう5粒ぐらいね
、うん、5粒難しいけどもう母さんもうちょっとティースプーン一杯ぐらい入れてみてはいかがですか？
ポロポロポロってね。でまあ、
はい、
自分でもね、
うん、
そろそろお腹がやばいと、
うん、
でスーツは2回買い替えました。入らなくてで、
はい、
この冬に長袖を巻き始めましたのよ、
はい、
そしたら、
うん、
あれお腹が見えるみたいなさらになんかお腹出ちゃったらしくて、冬物の服をね、
はい、
全部買い替えなきゃいけない早めになってきちゃって
大変。
そうお金もかかっちゃうし。
確かにね。
でこの間までねちょっとイオンさんでね、
うん、
ライブイベントを私やってましたよね。
はい、やってましたね。
後で写真見るとさ、
うん、
お腹の上にサックスが乗っかってるわけよ
だから私が何度も始まる前に、うん、お腹は NG ですから引っ込めてって注意事項をご連絡しましたでしょ。
うん、言ってたね。
でも忘れちゃって、
うん、やってる時忘れちゃうこっち一生懸命やってる時はね。で、
うん、
まあ今年はもう終わりなんで、
うん、
来年1年、
うん、
ね、これでこのお腹が引っ込まない場合、
うん、
まあキロ数にして今私が74キロなんで、
はい、
70を切る60代
に持ってくると
か、
うんうん、
にならない場合、
うん、ね、ならない場合、
場合、
はい、
私は一生デブと言われると。
まあデブっていうほど太ってらっしゃいませんけどね。
いや、このままいっちゃうよ、いっちゃうよ、いいの？
あ、別に構わないですよ私が綺麗に見えるだけですから横向いて、
うん、
はいはい、
ちょっとね、来年1年間でもしそのね60キロにならない場合、もともと私ベスト体重53キロですから、
それ痩せすぎですそれ痩せすぎですわ、はい、女性の体重みたいですよ。
170センチありますけど、
うん、
それがもう70を超えてしまい、
うん、
まあさすがに80はやめとこうと。
まあそうね、だから体重を減らすというよりは、まあ、ちょっとお腹絞りたいかなっていう気持ちは分かります。
そうそう、それをね、うん、こう来年1年かけて、
はい、1年かけて
そろそろ、
うん、
お腹を減らしていこうということで、
じゃあ来年の今頃のレインボーマジックで、
うん、
全然変わってなかったら、
うん、
一生監督のことを皆さんがデーブって言っちゃっても大丈夫ってことになっちゃうわけです。
まあ、P ケンチから D ケンチだね、デブのデーケンジということで、
まあ、世の中にはもうちょっと目方のある方いらっしゃるから、
うん、
そこでデブっていう言葉はちょっとどうかなとは思いますけど、ま
あ、じゃあね、うん、P ケンジプロデューサーケンジからディレクターケンジに格下げって
プロデューサーから
ディレクター、まあ、そのアシスタントまではちょっとあれなんでとりあえずディレクターぐらいで止めといていただいて、
あ、じゃあ P じゃなくてで
もう名前変更まで、
でそれより増えちゃってもう80とかになっちゃった場合、
はい、
もう A っていうよ
アシスタントディレクター
ならば80代に行ってもまあいいかなってまあ私は人のことは言えませんけど、私は来年も元気いっぱいで、
はい、
ニコニコできてれば、
はい、
別にいいやもうお腹なんて
なるほどね、
って思っていますけど、
うん、
まあ年末ね皆様もお忙しいでしょうから、
はい、
どうか健康にご利用いただいてですね、
うん、
一緒に楽しい年明けを迎えていきたいと思います、
はい、
ということで今週もお相手はシンガーソングライターの私稲子と
監督 P ケンチ、
それではまた来週お耳にかかりましょう。ごきげんよう。
さよなら。